桜川マキシム。
今日は映画館の話です。
おお、映画館。
映画館ですよ。
館ですか。映画ではなく。
ね、今までね、マキシム映画座としては、名画座としてはね、映画予算取り上げましたけど。
ほんまやね。
映画館っていうのはね。
そやな、あんましてないか。3D の話とかをちょっとしたぐらい。
そうやね。
うん。
アバター絡みとか。
そやな。
はいはいはいはい。
うんうんうん。
我々二人に映画館行くことってないっすもんね。
映画館はないか。
死者はね。
死者は二三回あったけどね。
ね。
鉄を。
死者室や。
死者室やな。あれ映画会社やな。
ああ、うん。ブルックか。ブルックやな。
ブルックで何見た？
宇宙ショーや。
あ、そうや、宇宙ショーや。
死者やけど。
ああ。映画館やったらそれぐらいか。
そんなもんですわ。
ああ、なるほど。思ったより行ってないね。
共有体験としてはなかなかね。
ああ。
見るものが違うんですよね、多分。
僕だって知り合いと映画見に行くなんていうのはつい最近、総帥さんと行ったぐらい。
久々にね。
4月も多分行くけどね。
あ、すごいからね、次はね。
そうそうそうそう。
待ってましたのね。
スーパー戦隊バーサスオールライダーです。
あれはね。
あれはね、やりすぎ感がたまらんね。
たまらんすね。インフレの起こしすぎですね。
ね。うわ、バイオハンター出てくるで、言うて。
あれこそ劇場で見ないとダメですからね。
ですよね。イベントムービー。しかも安いんだ。
あ、そう。
1200円とか1300円とかね。
はいはいはい、大人が。
うん、短いから。
あ、そうか、90分以内か。
そう、1時間ちょっとぐらいだから。
ああ、は
あ、はあ、はあ。そうそうそう。
なるほど。
ね、イベントムービーですからね。
はいはいはいはい。はい、そうですよ。映画は体験ですからね、一つね。
そうやね、
うん。うん。で、まあまあ。
うん。
僕今年映画館よう行ってるんですわ。去年に比べて、うん。
今年に限らずずっと行ってる気するけど。
ね、本数的にはでも年間20見るかどうかやったんですよ。
あははは。
死者にもあんまり行かなくなりましたし。
なるほど。
うん。減ってたんですけど、去年なんかは。うん、今年の頭からぐっと増えたんですよ。
うん。
で、映画を見てるうちの1月、うん、2月、3月で半分ぐらいは、塚口という、
うん。
尼崎にある、
うん。
塚口三三劇場というところで見てるんですわ。
なるほど。パッとせえへん地域ですな。
ねえ、うん、塚口と言われて何があんねんって言った時にね。
なんたら新地がちょっと近いぐらい。
あんま近くないんじゃないですかね。
あ、そうなんや。
どっちか言うと阪神とか JR ちゃいますかね。
ああ、そんなもんか。
うん。
うんうんうんうん。
まあ、ダウンタウンの街ですよね。
そやな。
うん。ダウンタウン、うん、徳永秀明の街ですけどね。
そやな。
うん。
うん。ええかげん関東の人もダウンタウンに大阪弁っていうのやめてもらわれへんかなって思うあの辺ですね。
微妙な境目のね。
うん。兵庫県やんか。いや、確かに市外局番06やけど、っていうね。はいはい、あの辺ですよね。
そうそうそう。
うん。
っていう、まあまあ、境目の面白い場所ではあるんですよ。
そうやね。うん。
で、僕、もともと塚口の生まれなんですよ。
あ、そうなんや。
そうやね。生まれてから5歳ぐらいまで。
ほー。
塚口におりまして。
なるほど。
で、ちょこちょこと寄ったりはしてたんですね。
映画館。
映画館。いやいや、塚口の街自体。
あ、塚口街に、
うん。うん。大学行くのも沿線上でしたし。
あーはーはーはー。
今の仕事に関しても沿線上なんで。
うん。
まあ、ブックオフがあるんでね。
なるほど。
パトロールが。最近行けてないですけど。
ブックオフだから長年行ってないけどな、俺。
まあまあまあ、あるわけですよ。
うんうんうん、
で、三三劇場があるっていうことは認識はしてたけど、
うん、
まあ、トントン行かへんと、
うん。
15年以上は行ってないなと。
15年前は行ってたやん。
いや、もっと前かな。18年ぐらい前かな。
おう。
おそらく最後に見たのは、シャラク。
シャラク。なんで見に行って。
俺、ハズキリオナ好きやったからさ。
中学生で？
うん。だいぶお世話になったわ。シャラクでじゃないですよ。
まあ、わかるわかる。
劇場内でじゃないですよ。
うん、わかるよ。うん、シャラクって他誰で出た？
え、真田広之やん。
あ、真田広之か。
フランキー堺ですよ。はいはい。
なるほど。
はいはい。
ああ。
でも、離れてってわけですよ。
うん。
で、今年の頭に、お正月、まあね、時間あるんで、DVD 見ようと思って、
うん。うんうんうん。
ある映画を見てて、ハリウッドの女優さんで、あ、この子、ええやんと。
お
僕の中でハリウッド女優枠はスカーレット・ヨハンソンがずっと1位やったんですけど、全然違う方向で、クールな若い子が出てきました
。誰
、ジェニファー・ローレンスっていう子なんですけど。
ジェニファー・ローレンス。ちょっと待ってよ、今、ウィキペディア先生に聞くから。
はいはいはい。あれですよ。
何出てる人？
X メンのファーストコンタクトに出てた。
ほう、何役や？
青い子や、青い子。
あ、ミスティークか。
うん。まあ、あれでは表情わかりませんけど。
なるほど、なるほど。あの、ブラコンの人ね。
はいはい。役柄ではね。
役柄ではね。
はいはい。
うん。とにかくお前、年上の方がええねんなって最後思うやつね。
やっぱそっちかよ、みたいなね。
そうそうそうそう。
そうです。若いんですよ。
割とでも、ポテッとした顔よね。
そうそうそうそう。
うん。
で、まあ、演技が素晴らしくいいと。
ほう。
憂いのある感じ。
ああ。
子役やけど憂いのある感じ。子役すぎずみたいな。
眉しかめてるシーンが多いっていう印象はあるけど
な。ああ、そうそう。そういう意味でちょっとジョディ・フォスターみたいなところと被ったんですけどね、僕は。
そこだけちゃうの。憂いのある演技じゃなくて、眉しかめてるだけ。
なんやろ、俺そこにスイッチ入んのかな。
浅野敦子の演技で暗い方は、眉間にしわ寄ってるみたいなもんじゃない。
はいはいはいはいはい。うん。佐生太鼓な。
そうそうそう。
確かにでもそうやな、俺好きやな。うん。分析できてきたな。
あの演技が2パターンしかないからな。はい、眉しかめるか笑うかしかないからな。シュワルツェネッガーみたいなもんですよ。
はいはいはい。
あ
で、まあまあ、うん、ある映画を見て、あええやん、この子と。
ほうほうほう。
ちょっとホロかと。いろいろと。あんな X メン。あの子かと。
ほうほうほうほう。
それ以外、なんかないんかと思って。
なるほど。
なら、ウィンターズ・ボーンという。
うん。
映画でアカデミー主演女優賞にノミネートされたと。
ほうほうほうほう。
この若さで。
なるほど。
ほうほうと思って。
知らんな、その映画。
あったんですよ。だいぶ前ですよ、だから公開されたんが。
もう
ほぼ1年ぐらい前。
2010年って書いてある。
だから今年じゃなくて、この間決まったやつじゃなくて、前のアカデミー賞ですわ。
そうか、そうか。
うん。
へ
ぇー。へぇーと思って、あうん、やってないんかなと思って。
ほうほうほうほう。
ヤフー映画でね。
うん。
ポチポチと叩いたら、
うん。
サンサン劇場やってますと。
なるほど。
あらと。
うん。
これ行くかと。
うん。
なんて言うんやろ、ジェニファー・ローレンス好きをさらに高めるにはここ一途感と。
なるほどね。
熱冷めてしまうみたいな。
うんうんうんうん。
高めようと思って行ったわけですよ。
なるほど。生誕の地へ、塚口へ。
そう、久々に。
おお。
我が町サンサンタウン。
サンサンタウンって言うねや。
サンサンタウンっていうのが、塚口駅南にあるショッピングモールですわ。
なんでサンサンなん？
太陽でしょうね。
なんで太陽な？いや、あるやん、なんか、由来みたいな。
いや、知らんがな。明るいイメージでしょ。
いや、そやけどよ。
サンサンタウン。あ、だから、僕あれですよ、小学校、低学年ぐらいまでは、ショッピングモール的なものは、全部サンサンタウンって言うんやと思ったりとかありますからね。
なるほど、なるほど。
総称的な意味合い。
ああ、桜川サンサンタウンとか。
そうそうそうそう。
あ、そういうことか。
今やったらイオンモールなんでしょうけど。
ああ、なるほどな。
うん。
うん、
でね、その、駅を南出て、すぐサンサンタウンでバスロータリーがあって、施設がぐるっと囲んでるんですけど。
う
ん、
おサンサンタウンオリジナルテーマソングあるらしい。
掘るなじゃあ俺サンサンタウンにはもうあんま興味ないね。
あ、ないのか。あ、それは失敬。
うんうん、
で、
で、サンサンタウンの、まあ、ハズレというかさ、ギリギリその施設の端っこぐらいにあるわけですよ。うん、サンサン劇場は。
はいはい。
線路側に面してるけど。
うん。
駅から出てすぐに目につく場所ではないんですよ。
うん。
だから塚口行ってもあんまりチェックしてなかったんですけど。
うんうんうん。
ウィンターズボーンを見に行くと。
うん。
いうので行って。
うん。
まあ、単純にね、まずお支払いをして、劇場入った時にめっちゃ綺麗やったんですよ。
の、あ、そうなんや。
うん、超リニューアルがされたと。
なんかその商店街のところにある映画館って言われた時点でちょっとイメージをね。
はいはいはい、はい。
どうしても小汚い方、小汚い方に持って行ってしまうところあるやん。
そうそうそうそうそう、そう。
三宮で言うとは昔の朝日シネマみたいな。
とか、重曹、七ゲーとかね。
ああ、うんうん、うん。
ちょっと前のね。
うん、うんうん。
あそこも椅子買い張ったんですけど。
うん。
椅子がさ、基本的にドリンクホルダーがないようなイメージやん。
ああ、そうそうそうそうそう。赤いなんか、なんかタバコの焦げた跡ある椅子みたいな。
うんうんうん、うん。
イメージね。
エンジ色のね。
うんうんうん。
椅子と椅子の間が狭いみたいな。
そうそうそうそう。硬いね。
うん。
電車の椅子みたいな。
そうそうそうそう。
ああ、あるある。
ではなくて、
うん。
あら、綺麗やんと。エントランスも座席も中も。
お
あら、 綺麗になりはったなぁと思って。
うんうんうん。昔とはイメージ違うと。
違うんですわ。
で、
始まるまでね、ロビーちらほら見てたら、置いてあるチラシがなんか、元町映画館とかさ。
うん。
他のさ、ミニシアター系の、映画館のチラシを、
うんうんうん、
重曹とかも言ったかな？
おう、ほうほうほうほう。
あら、置いてあって繋がり、まあまああるわな、そらな、と思って。
まあ、定型でもないけど。
うんうん。
うん、
横の繋がりで、っつうので、
うん。
ただまあまあ、僕の元々のイメージが、
うん、
東映の箱やったわけですよ。サンサン。あれ？と思って。
はい。
そもそもまあ、ウィンターズボーンやってることもそうなんですけど、
うん。
あれ？こんなとこやったっけみたいな。
イメージがちょっと記憶と違うわと。
そうそうそう。東映漫画祭りとドラえもん見に来る箱やったのに。
わかるわ。めっちゃわかるわ。まあ俺ほら神戸やからさ。
はいはい。
三宮の東映のでかい箱あったから俺はそっちやった、
ね。ああ、なるほど。
うん、見に行くとしたら。
はいはいはいはい。
うん。
俺地元やから。サンサン劇場やったわけですよ。
うんうんうんうん。
春の東映ものはね。
そうそうそうそう。昔見てる頃は、だからあれよ、大きい劇場やから2階とかあったもん。
ああ、あったあった。あった
今映画館って2階ないやろ。
ないな。
なあ、ちっちゃなって思って。
ナビオとかあったな。
ああ。
はいはいはいはいはい。
そうそうそう。竜の騎士2階の一番前で見た覚えあるもん。
おお竜の騎士、アニメ。
ドラえもんのび太の竜の騎士や。風雲ドラえもん城が出てくるあれですよ。時代を感じるっていう。
うん。
うん。
はるか昔やな。
そうそうそう。
で、そこでまあまあ、ウィンターズボーンを公開してて、
うん。うん、
今後の塚口のラインナップ、塚口さんさん劇場の公開ラインナップみたいな。
うん、ふんふんふん
ふん。カラー出力の。
うん。
もう普通紙にカラー出力レベルの。
カラーコピーですと。
カラーコピーが置いてあって。
うん。
で、メジャーどころはいっぱいやってるんですよ。その、
うん、
この間までミッションインポッシブル。
うん、
今やとシャーロック・ホームズ。
うんうんうんうん。
とかあるんですけど、そこではなくて、
うん、
劇場が、独自に選んでるというか、
うん、
メジャーどころではない作品か。
うん、ああ、そういうこと？
塚口さんさん劇場で公開される、
うん、
コピーにも書いてるんですけど、
うん、
話題になった作品やメジャー作品に負けない名作、両作をセレクトしました。
それは過去の。
過去の。
うん、あ、今、その、最新映画情報を得て、サンサン劇場のサイト見てたら、
はいはい。
トップにトレインスポッティングありますな。
そうですね。
これ、ゴーストライターって、あの、ユアン・マクレガーのやつ？
イギリスのね。
があるから、その流れでっていうことか。
そうですね。ゴーストライター自体ももう、公開からだいぶ経ってるんで、
うん。
これのまあまあリバイバル。
ゴーストライターってロマン・ポランスキーなんや。
そうなんですよ。
ポランスキーってあのマンソンにひどいことされる人やろ。
あ、びっくりした。マリリン・マンソンかと思った。そっちじゃない。
マリリンじゃない方のマンソンにひどいことされる人やな。
そうですそうです。紆余曲折がたくさんあった。
で、なんだかんだでアメリカに入国できない人やな。
あのいろいろあってね。
やんな。
うん、そうそうそうそうそう。
はいはいはいはい。
幼女とどうたらみたいな。
そうそうそうそうそう。
合意でどうたらみたいな。
うん。
っていう、ゴーストライター自体ももう公開から1年ぐらい経ってるんですよ、これ。
あ、そうなんや。
うん。もうだいぶ経ってますね。去年のアカデミー外国語映画賞かなんかでしょ？
ああ、なるほど。
うん。
ほうほうほうほう。
ので、ので。
うん。
で、そこに、ラインナップですっていう10本があって、バーっと言いますと、
うん。うん、
ウィンターズボーン50-50、冷たい熱帯魚、幸せパズル、海洋天道、人生ここにあり、ホーボーウィズショットガン、ブラッディーパーティー、恋の罪、ゴーストライター。
ああ、なるほど。半分ぐらい分からんかった。
ビジュアル見たら分かるかもしれない。
ああ、なるほどね。
うんうん。
うん。
というのをパッと見た瞬間に、
うん、
これだけやったら、
うん、
ああ、そういう映画館ねって思うんですけど、
うん、
これとともにドラえもんとか置いてるわけですよ。
ああ、なるほど。
劇場内に。
そうやね、クレヨンしんちゃんとかもあるもんね。
もともとね、東映系のつながりやから、うん、今ドラえもんで次しんちゃん。
うん。
まあ、コナンもやりますけどみたいな。
コナンもやってますね。
うん。
ってことは昔やったらあの、筋肉マンとかやってたわけですね。
そう、もうほんまそのイメージですね、僕は。
なあ。
筋肉マンイメージですね。
復活悪魔将軍とか。
覚えてんな。
え？覚えてへんか？俺だって子供の時行きまくってた気するもんな。なんかそれも幼稚園の友達とかと親連れだって。
はいはいはいはい。
うん、
集団でね。
そうそうそうそう。なんでブロッケンジュニアはビールに飲まれていったんみたいな話を親に聞いて、いやドイツはビールが有名でねみたいな。
なるほど。あ、そうかそうか、そういうことな、
うん。そうそう、ドイツのビールってイメージないやんか、子供やから。
そうやな。ソーセージもないわな。
うん、そうそうそうそうそう。
そこからか。
解説のアデランスの中野さんが、ニューヨークに行ったら中野さんそっくりの金髪のやつがおるんで大爆笑やで。
低いな、ハードル。
ゆるゆるやで、もう。
はいはいはい。
だって、筋肉マンおならするだけでもう大満足やでから。幼稚園児なんか。
そうやな。おならで飛んでるでっていうだけでな。
うん、そうそうそうそう。お母さんお母さん、筋肉マンおならで飛んでるでっていう。
いいよな、
レベルだからな。
うん。うん。いやいや、その時間大事ですよ、子供には。うん、
ねえ。
うん。
夢と希望に満ち溢れた時間じゃないですか。
おならで飛べるんやった
よ。そうそうそうそう。なあ、そんな子供の時からやっぱ東映やから動画枚数少なくてもうまいことまとめようんなとか言うてた嫌やんか。
今となればいいけど。
そうそうそう。
はいはいはい。
なあ。
というメジャーどころファミリー向け、まあ、うん、場所がね、塚口ですから。
はいはいはいはい。
塚口という街ですからね。
うん。
というところは担保しながら色として先ほども取り上げたような作品を、
うん、
もう1週間とか2週間でどんどん売っていくと。
はあ、はあははあ、あ、もう1ヶ月じゃないねんな。
1ヶ月じゃないね。だからさっき言ってたトレインスポッティングも1、2週間ぐらいですからね。
なるほどな。
今後に計画されてる、作品群も1週間、うん、2週間というのがほとんどなので。
そやな。
うん。
うん。で、ちょっと前の映画とかもやってんねんな。
そうやね。
うん。
だから、冷たい熱帯魚と来て、恋の罪と来て、
うん。
3月末から秘密ですね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
うん。
この流れを作るがために、秘密へ行くために冷たい熱帯魚と恋の罪をちゃんと挟んだって感じですね。
う
ん、
はいはいはいはいはい。
1月2月で。
なるほど。流れで見ましょうね、な感じね。
そうそうそうそう。
ああ、いいですね。
そういう派生をね、
うん。
いろいろ仕掛けをしはるんですよね。
なるほどね。
で、その最新映画情報の、
うん。
先ほど君が見てたトレインスポッティングの下の方にあるのが、
うん。
まあ、多分4月の目玉になるのが、
うん。
35ミリ上映のアキラ。
ああ、アキラ。
ですね。
はあ、はあははあ、は。
フィルム上映ですね。
なんでアキラ今なん？
それは、そこの、もう一段繋がるんですけど、多分人狼。
あ、なるほどね。
うん。
はいはいはいはい、はい。
からの、
桃への手紙と。あ、その流れなの？
多分。
ああ。
大くくりで言うと。
お
お。うんうん。という企画上映をたくさんされてるというのが、
うん、
面白いなということと、
うんうんうんうん、
そういう企画上映に合わせて、
うん、
映画館内の BGM とか、
うん、
展示とかを積極的にやられてると。
なるほどね。
オールウェイズをやるんで、うん、50年前の尼崎の風景写真の展示をしたりとか、
はぁはぁはぁはぁはぁ。
50年前から実はここはあって、
うん、
50年前の公開ラインナップはこんなんでしたとか。
あ、それはおもろいな。
うん。
うん、
50年前の洋邦の映画の興行トップ5はこれでしたとか。
うん、はあ、はあはは
あ、それは、
なるほどな。
ちょうどお客さんに合う遊びとしてさ、素材として、企画をしてはると。
なるほど。ってことは人狼を流すときなんかはその剣狼伝説シリーズの世界観解説とかをやるわけですか。
おっとやれるかなあの人らに。
ナチスドイツが勝ったという世界観でっていう、
はいはいはい、
話を延々。
はいはいはいはい、うん。
だからメインが人狼じゃないから。桃への手紙やから。
はいはいはい、はい、
うん。そこ違うから、
ね。あ、でもねあれですよ。
ん？
あの映画の。本編始まる前の予告編にこの辺の企画上映のやつを流してるんで。
ああ、はあ、はあ、はあ。
僕昨日宇宙人ポール見に行ったんですけど。
おう。
あの人狼の予告見ましたよ。
あ、なるほど。
あ、森本涼なんや、と思って。
え、森本涼やった？あ、ナレーション
が。ョンが
うん、あ、そうそうそう。ナレーションはそうですわ。
うん。あーと思って。
うん、
あ。劇場で見るってね、なかなかないから、
うん。そうそう。いや、人狼はね、劇場で見るべき映画やからね。
そうでっか。
あれはね、音響がちゃんとしてるとこで大音量で見るべき映画やね。
はいはいはい。
それは冒頭のワンシーンのためだけにもそうやね。
へー。
うん。
なるほどね。
そうそうそうそう。あるシーンでね、こう。
うんうん。
音量が急激に変わるシーンがあるんですよ。
はいはいはいはいはい。
そこでまず心をわしづかみにされるべき映画やから。
はいはいはいはい、はい。
うん、そこはね。
なるほど。
うん。
見るべき価値としてね。
そうそうそうそう。
例えば音楽としては、何、うん、シャーロック・ホームズをかけてるから、
うん、
始まるまでの音楽はイギリスのポップスとロックだけとか。
ああ、そういうことね。
うん。
僕はまたアニメのあれの主題歌とかかかってるのかと思った。
あ、だからな、ロビーは静かやねん、逆に。
あ、そうなんや。
うん。なんか無味無臭にあえてしてるみたいな。
ああ。
館内放送とかも。
ほうほうほうほう。
うん。少なくしてて。少なくても、もともとないんかな、設備として。
うんうんうん。
劇場に入ったら、うん。その公開、あ、今から上映される映画に紐づいた音楽が流れてたりするみたいな。
ああ。昔多かったけどな。
うん、仕込みはね。
最近あんまないな、そう考えると、うん。
サントラじゃなくてね。
うん。仮面ライダーとか見に行ったら結構そうやけどな。
あー、上がるね。
主題歌流れてるみたいな。
あ、それは上がるな。
あ
ー。どこやったかな、もうなくなりましたけど、梅田のピカデリーで、
うん。
マイケル・ジャクソン、This is It を見たときは、
うん。
ずっとマイケルだけでしたね。
あー、なるほど。そうそうそう、そういうの、そういうの。
それ大事やと、うん。
こう気持ちがね。
うん。高めていくんやね。
はいはいはい。
まあ、面白いやんと。
うんうんうん。
いう魅力があって、
うん、
かつ、まあ、ツイッターをやられてて、
うん、
かなり熱心にツイッターを使ってはって、
うん、
まあ、個人がサンサン劇場行きましたみたいなところを拾うっていうのもあるし、
ほう。
それに絡んでも来るし、
うん、
まあ、ふざけてるんですよ、結構。うん、
ほう。
ツイートがね、
うん。
うん。宇宙人ポール公開なんで、
うん、
皆さん車でお越しの際は映画館には駐車場ないんですけど、
うん、
屋上に UFO を止めれる場所は用意してるんで、
うん、
UFO では来ていいですよみたいな。
あ、なるほどね。
やったかな。
うん、あーはーはーはーはー。ていうか、あの、塚口さんさん劇場のあの、ツイッターのタイムラインを見たら上から3番目にお前おったよ。
ああ、リツイートがされたっていうことね。
リツイートされてますね。
はいはいはいはい。
なるほどなるほど。
かなり積極的にやられてて、そのなんか、センスもさ、
うん、
一方的に何やいが公開ですよではない。
なるほど。ベルサイユ宮殿のツイッターとは違うわけですね。
はいはいはい。プレミアム飲み放題だけを言うわけじゃないと。
はいはいはいはいはい。
だから、ツイッターの使い方としては、企業アカウントとしては正しいんでしょうけど、中の人に興味を持たせてるような感じだったんですね。
あ、ちょっと俺興味そそられたのは、その宇宙人ポールでその UFO が止めれますよっていうツイッターに対して、
はいはいはい、
他の人が、
うん、
それを屋上で誘導する臨時バイト募集してたりしませんか、それとクリンゴン語通訳とかもいらないですかっていうのを書いてあって、それに対する返信として、
はい、
至急クリンゴン語が話せるバイトを雇います。ただ気性が荒そうなのが心配ですっていう、ちゃんとしたやりとり。
わかってんな。
おー、偉い偉いという。なるほど。
うんうん。
うん。
という、広報活動というか。
ああ、
積極性があってですね。ああ、いいじゃない、いいじゃないと。
豆でんな。
豆ですね。好きなんでしょうね、多分これ。
ああ、なるほどね。好きでやってる感が。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。
と思って、
うん。
こんなおもろいところがあるでという前提で、
うん、
君と相談してですね。
そうなんです。あの、これまであの、塚口さんさん劇場について、何も知らないかのように話を合わせておりましたが、事前の打ち合わせがかなりこの回については綿密に行われているので。
ありまして。
はい。
はいはい。で、まあ、ここの人の話を聞こうやないかと。
そうそうそうそう。
うん。中の人のね、
うん。うん。何かこう、うまいこと絡んでいきたいなと。
ね。
うん。
うんうん。
そんな白芸とか紅鶴みたいなところはほっといても絡めんねんからと。そんなんどうでもええと。
はいはいはい。
うん。
桜川マキシムとしてね。
そうそうそうそう。う
ん。何か、ないかなと思って。うん、まあ、ファーストアプローチ、まず電話したんですけど。
はいはいはい。
うん。ネットラジオやってまして、みたいな。
うんうんうんうん。
ああ、いいですよ、みたいな。
軽いな。
めっちゃ軽かった。
はい、どうも、いう感じで。
うん。うん、ありがとうございますみたいな。
おー、なるほど。
どこのものとも知れないのにね。
ね。
うん。っていうのでまあちょっとやりとりがあって、
うんうん。
まあ3月なんでドラえもんで忙しいんですとめちゃくちゃと。
すごいよな、ドラえもんやっぱ忙しなんねんな。
ドル箱やな、やっぱな。
やっぱな。
うん。入るんやろ。
えらいもんやな。
うん。やっぱりキラーコンテンツだよな。
ほんまやな。もうリメイク路線はなくなったんやな、しかし。
あ、そうな。新しいバージョンな、今回。
だって今回、新しいんちゃいますか？奇跡の島。
あ、
アニマルアドベンチャー。
あれでもなんかアニマルなんちゃらってなかったっけ？
それアニマルプラネットやな。
あ、別か。
そうそうそうそう。
なるほど。
あ、
で、まあそれがお客さんも入るし、忙しいと。
はいはい。
いうので、まあ、会ってお話しするっていうのもなかなか難しいので。
うん。
メールなどで。
はいはい。
ご質問 Q&A っていう形でどうでしょうと。
うん。
いう形に落ち着いたので。
うん。
我々からの公開質問状ということで。
そうそうそう。
この映画館をもっと深掘りしようと。
うん。
いうものを送らせていただいたと。
そうそうそうそう。
いう形ですので、その Q&A と、プラスアルファ、
うん、
まあ、ちょっと僕らが思ってる話を、ここからしていきたいなと思ってます。
なるほどね。
はい。
はい。
質問がなんと、全8問という結構多いね、うん、
がっつり質問したという、はい、ところなんですけどね、
はい、心よく答えていただきまして、
そう、
改めてありがとうございますと、
はいはい、この方は名前は言っちゃっていいんですか？
一旦言わん方がいいかな。
あの T さんです、 T さん。
はい。
はい。
塚口さんさん劇場担当者さん。
はい。
T さんですね。
T さんからお返事いただきましたね。
はい。一個一個じゃあ質問と答えっていうところで進めて聞いていただきたいなと思います。う
ん
う
ん、これ俺が読んだらいいの？
僕が質問言いますんで。
はいはい。
回答部分をじゃあ読んでいただけますか。
はい。
はい。じゃあ桜川マキシムから塚口さんさん劇場 T さんへの質問、
うん、
91、
うん、
機関の設立から現在までの遠隔を教えていただけますか。
うん、昭和29年に塚口東映劇場として開設、昭和55年に阪急塚口駅周辺再開発に際し劇場を改装し、スクリーン数も現在の4スクリーン体制となる。この時塚口さんさん劇場に改名と。
はい
はい。
で、その上でちょっと付け足すとすれば、
うん、
2009年の12月の神戸新聞に、
うん、
塚口さんさん劇場がリニューアルされました、
うんうんうん、
みたいな記事が載ってたんで、うん、おそらくこの時期に、
うん、
僕が行ってびっくりした綺麗になってるリニューアルがされた、
なるほどなるほど、
やろうなと思いますと。
さすがに昭和55年の回想は覚えてないわな。
だって1歳やからな。うん。
おー、なるほど。ってことは、生まれたての頃ぐらいはまだ塚口東映劇場やったよな。
そうや。
うん。
生まれた瞬間は。
そうやわ。
ただ、筋肉マンを見に行ってた時は塚口さんさん劇場やったやん。
なるほど、なるほど。
うん。
ほうほうほうほう。
3歳、4歳、5歳とかね。
ああ、なるほどな。
うん。
ああ、だから、宇宙開拓士ぐらいまでは東映劇場やったんや。
え？ほうほう。
で、多分海底祈願場ちょい前ぐらいに、もう、さんさん劇場になってると思う。だから大魔教が微妙なところやな。
ドラえもん年表で言うたらね。はいはいはいはい、
うんうんうん。恐竜は確実に東映劇場やと思う。
まあ、それは間違いないな。
うん、僕、桃太郎の何などさも東映劇場やと思うね。
大魔教やな。
大魔教ぐらいやな、多分な。
境目が。
そうそうそう。
そうそう、それぐらい古いわけですよ。
そうですよ。
僕らと同い年ぐらいのね。
そうそうそうそうそう。
三劇場という。
なるほど。
なるほど。
うん、
2009年ってね、結構、そのあたりって、うん、まあ、シネコンがズガンと増えて、各地域にできて、
ねうん、
ミニシアター系と言われるところも、舵取りを、いろいろ考えないといけないという、岐路に立ったぐらいで、
うんうん、
元町映画館が2010年にできたんですけど、その後に、うんうん、とか、重曹も椅子が綺麗になったりだとか、まあ、そういう時期、だったんでしょうね。
そやな、ネットの予約して行くっていうスタイルが定着したのもそれぐらいやもんな。あ
そうやな。
ああ。
塚口もやってますけどね。
ああ、
ああ、ああ。はははじゃあ次、サクサクと、はい、クエスチョン2。
うん。
機関の特色、ここが他館と違うという点はどこだと考えておられますか？
うん。今年で開設から58年目となり、これほど長く同じ場所で営業している映画館は数少ないと思われます。
うんうん。
それも一重に地域の皆様のご愛顧の賜物であると実感しております。
うん。
親子三代で通っていただいている方々も多く、
うんうん、
この地元密着度は他の劇場には絶対真似できない。長く続けてきた歴史によって培われた特色ですと。
なるほど。
あ
丁寧やな、この
子は。なあ、ちゃんと、なんかどこのね、
うん、
馬の骨とも知れない、
ね、
自称ネットラジオ、
パーソナリティ。
キャスター、パーソナリティに、
はいはい。
ご丁寧にいただきまして。
ありがとうございます。
非常にありがたいな、と。
うん。うん。まあ、58年と。
もう補足の余地がないぐらいちゃんと書いていただいてるから。
地元密着度ですよね。
そやな。
一つはね。
そうそうそう。
やっぱそこを一番に劇場の人は考えてるということだよね。
うんうんうん。
うん。
やっぱ商店街の中にあるよという。
商店街、まあまあ、ショッピングモールな。
ショッピングモールか。
モールとまで言わんのかもしれないけど。施設の中にある。
うんうんうん。
うんうん、なんか、ツイッターのアカウントの説明やったかな、なんか。
うん。
に書いてんのは、エプロンでも来れる劇場みたいな。
あーはーはーは
ー。うん。買い物ついでに来てくださいぐらいの。
ああ、ちょっと時間あるから映画見に行こうかぐらいの。
ぐらいの。
うん。
場所にしたいっていう。
なるほど。
意識ですね。
うん。
うん。親子三代っていうのは僕もしかしたらあり得るかもしれないですけどね。僕が種を残せれば。
ああ。なるほど。
筋肉マン一緒に見に行ってた、うん、親父ですから。
ああはははは。
バットマンも確かここで見たと思うんで。
ああ。
うん。
親父と映画。 親父と映画、俺あるわ。
あ、そう。
俺、ダイハード2、3、親父と見てるわ。
おかんじゃなくて
?2 はおかんもおった。
はいはいはい。
うん。
3は
?3 は親父と2人で東京で見た。
また
うん。
ああ、旅行ついで
俺が、あれ、前言うてたやの、ほら、写真部の旅行で俺がブチ切れたって話。
はいはいはいはい。
あの時に、だ当然東京でコミケ行ってる連中おるから、俺東京で何もやることないやんか。
はいはいはいはい。
その時、親父が東京単身赴任しててさ。
ああああ。
うん。何してんのって言ったら。
うんうん。
おう、な、こっち来てんやと会おうかって言って、会うてんけどさ。中2とか中3やんか、親父と喋ることあれへんからさ。
はいはいはいはい。
映画やってるから見ようか、つって。
ぎこちね。
ダイハード3、また出来が微妙って。
めっちゃおもろかったなって言われるもんな、あれ
じゃないで、うん。はいはいはい、おまあまあ、そこそこって感じ
は。はいはいはい。
はいはい。
特色としてはね、僕らがさっき前提でちょっと喋ってた、ラインナップであるとか。
うんうんうんうん、
企画展示とか、うん、BGM の面白さとか、
うん、
あとは、あれか、ツイッターの使い方とか、
うん、
その辺が僕らとしての特色やとは思ってますけどね。
うん、なるほどね。
他との違いとしては。
うん。そやな。
うん。長いからっていうことはあまりその、ね、ずっとずっと地元の方に愛されるけど、外から来るお客さんに対しては、
ああ、そうやな。
バリューとしては長いからどうやねんっていうところもあると思うんで、
うんうんうんうん。
そこにプラスアルファオンしていくのが、
うん。
僕が引っかかった魅力。
なるほど。
のとこやと思いますけどね。
アンテナにね。
うん。ですです。
なるほど。
で、次。
お。
Q さん。
うん。
どんな層、お客様に、期間に来てほしいですか、
うん、で、どの層に来てほしいとかは特にありません。映画を見たいという好奇心に年齢も性別も関係ないと思っております。映画を求めている方は老若男女問わずに来ていただきたいです。強いて言うなら若い方々に映画を見てほしいです。感受性が豊かな時に一本でも多くの映画と出会い、人生の財産をたくさん増やしてほしいですと。
はい。
はい。
紳士や
な。お前やな。
なあ、まっすぐな、
うん。そうそうそう。そう、ドラえもんとか見てる経験はそう、財産なわけですよ。
そうです、そうです、
うん。
若い方々のくくりってどっからやねんっていうとこですけど、
うん。
これは間違いなく幼児も含んでますよね。
な
ん。ここはね。
だってあれやん、ドラえもんの映画昔見に行った覚えあるけど、どんな話やったか全く覚えてへん言うてるやつなんか、お前ほんまに人間かって思うもんな。
うん。
お前には人の心がないのかって。
うん、何かあるやろ
か。なんかロボット出てきたやつある。え、それはだからあれやろ。鉄人兵団やろ。なんか女の子でリルルやろ、リルルっていう。
キーワードがね。
そうそうそう。
キーみたいなやつ。あれはキーボーか。あれは
キーボーや。キーみたいなやつでもう半分正解出とるやん。キーボーは映画には出てけへんけど な。あの後の方ならんだな。
うんうんうん。
うん。雲の王国まで行かんと出てけへんからな。
うん、すごいな、データベース。
え、そうか。
財産やな。
キーボーは基本やろ。こんなんでドラえもん詳しい言ってたらパウダーパーティーにボロクソに怒られんで。
あ、それはね、
うん。
で、若い方々という基準が、まあ当然子供、
うん、
子供を連れてくる、親御さんっていうのが基本ターゲットではあったけども、
うんうん、
企画上映のところで我々ぐらいの世代。
うん、そやな。
高校生じゃないのよな。高校生が映画どういうソフトや食いついていくのかよくわかんないんですけど、今狙いに来てるのは30代、25歳から35歳ぐらいの映画好きを取り込もうとはしてますよね。
そやな。むしろ中学生の方が高校生よりも絞りやすいか。
はあ、ははあ、狙いどころ、
うんうん。
こんな面白いでっていうのよね。
そうそう。だって中学生が好きそうな映画ってなんとなくイメージできるけどさ。
うんうんうん。
高校生が好きそうな映画って言われてもパッと思い浮かば
ない。ああ、そやな。
で逆に大学生が好きそうな映画の方は想像できるやん。
うん。
うん。
鼻につくとこですけど。
なんでお前 ATG とか今見てんのみたいな。
なるよな。
うん。
まあでもそう見たく被れてしまう時ですからね。
そうそうそうそうそう。ね。
うんうん。サクサクとじゃあいきますね。はいはい、9、4、ツイッター活用や、
うん、
作品と連動した展示会企画など、広報施策についてのお考えを教えていただけますか。
うん。SNS の発達により、お客様と直接コミュニケーションを図れるようになったことは非常に有効的であると考えております。お客様の声が劇場を作っていきますので、今まで以上にお客様の声を反映できるようにしていきたいと考えております。
うん、
また展示会企画ですが、 以前からもたびたび催しており、映画をスクリーンだけではなく劇場全体で楽しんでいただけたらと思い、毎回スタッフ総出で制作しています。
はい。
うん。
まあ、2点ですよね。お客様の声ということを。ね、
うん。
うん。真摯に活かしていきたいと。
そやな。おぉ。いやいや、だ、うん。うん。いや、だからさっきさ、ツイッター見ててさ、
はいはい。
ザ・ボーガーの顔出し写真みたいなやつあるやん。
はいはい。
うん。あ、こんなんやってていいや、思って。めっちゃ手作りやん、と思って。
え、それ、塚口で？
塚口で。うん、なんかあったよ。う
ん。人力でね。
うん。なんやろ、この、どういうのかな、サービスをやりたいっていうのとはちょっとまた違っててさ。
はいはいはい。
なんやろ、笑わしたいみたいなところが。
ありますね。
あるね。
わかるやつだけ。
いや、笑わしたいちゃうな。受けたい気満々っていう。
あ、その通りやと思うわ。
うん、うん、うん。
言葉が通じる人たちにね。
ああ、ああ、
わかる？わかる？つって。
さっきの宇宙人ポールの時の話もそうやねんけどさ。
はいはい。
あ、どうせスタートレック見に行くんやったらこっち見に行こうかってなる感じね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。場所としてね。
うん。なんか、もぎりの人が普通にスタートレックの服着てたりしそうやもん。
あら、それ。取られるで、客。使われるで。
300円ちょうだい。
というところと、あと、うん、まあ、そうか、それが一つか、劇場全体で楽しんでいただけたらっていうのは、
うん、
映画だけでお客さんが来ると思ってないっていうことですね。
まあな、昔やったら、だからドラえもんやったらそれこそな、おまけついてたりもあったけど。
はいはいはい。それはあくまで映画の方ですからね。
せやな。
配給側の、そうそう、うん、配給側で頑張れること、制作と配給と劇場か。
うん
う
ん、
立場としては。
そやな。
劇場ができることって何ですかっていうところで、
うん。
ツイッターやったり、展示会やったり、
ああああ。
っていうことをやられてる。
なるほど。
でその方向性が受けたいですね。
そやな。うん。なんやろ、儲けたいじゃない感じね。
ああ、そこね、
うん。
うん。うん、そこはなんか見合ってほしいなと僕なんか思うんですけど。難しいな。
結果としてね。
結果としてね。
うん。
ついてきてもいいほど面白いのになと思うんですけど。
ああ。
次、9、5。
はい。
期間、スタッフの方々はどういった作品がお好きですか？また、個人的な好みは上映ラインナップに影響していますか？
で、個人的な好みを全く反映させていないといえば嘘になりますが、その時々で話題注目の映画を上映するように心がけています。ミニシアター系、アート系などを上映することで、今までこのようなタイプの映画と出会われなかった方々にとって、新しい映画の楽しみ方を見つけていただけるようなラインナップを心がけていますと。
うん。
このもう個人的な好みを全く反映させていないといえば嘘になりますがの時点で全ての回答になってる気がします。
うん、まあ、できることとできひんことはね。
そうそうそう。
当然あるんでしょうけど。
うん。こらって言われないレベルでいろいろ突っ込んでいきたいんですけどねっていう感じがなんか出ていってるという。
はいはいはいはい。
うん。
うん、
ね。
この、好み出まくりやんと思うんですけどね。
な
うん。
うん。絶対好きで人狼かけようとしてるやん。
あ、
うん。
こじつけてるやんと。
うん。うん。
桃です。
人狼嫌いやったら桃への手紙についてで監督沖浦博之やからって人狼かけへんやん。
うん。
うん。
テイスト違いすぎるからな。
そうそうそう。全然ちゃうからな。
うんうんうん、
なあ、爆弾魔と警察の特殊部隊の恋愛の映画ですって何の話ってことやからな。
何やったっけ、人の皮を被った犬ではなく、
狼
か。人の皮を被った狼か。
そうそうそうそう。
うん、で、まあ、ミニシアター系アート系などを上映することでっていう、今までこのようなタイプの映画に出会われなかった方々にとってっていうところは、
うん、
今までの33劇場の、東映系の劇場っていうところとの違いでもありますし、
うんうんうん、
あと、これが塚口にあるっていうことが面白いっていうことですね。
うん、なるほどね。
梅田やったら当然なんですよね。
うん。
うん、まあ、バランスとしてはちょっとおかしいですけど、
うん、
こういう映画が梅田で上映されてる、三宮で上映されてるっていうのは、
うん、
まあまあ、至極当然なとこで。
そうやな。
うん。
三宮よりは新海地ってことやな。
そうやな。
うん。
場所としてはね。
うんうんうん。
ああ、でも位置的にはそうやな。
うん。まあ新海地もあるけどな。
うんうんうん。
うん。
箱がね。
うん。
うんうん。
そうやな。
うん。はい。
はい。
じゃあ9、6。
うん、
映画館に足を運ぶ人の数はどのように推移しておられますか？推移変化の要因やきっかけは何だと思われますか？
うん、
はい。
現在も地域の方々が大勢お越しいただいておりますが、今年の年始より上映作品の幅を広げたことで遠方からもお越しになるお客様も増えました。動員数はじわじわですが増えており、今後も魅力的なラインナップをご用意できれば、さらに多くのお客様が来ていただけることになると確信しておりますと。増えてるんですね。
実感として増えてるんですよね。
うん。
よかったですよね、これね。
すごいですね、そう考えると。なんかこう、関東のさ、
はいはい。
名画座って減ってってる印象あるじゃないですか。
はいはいはいはい。
せやから、そう考えるとなんか厳しかったりとかあったらとか思ってましたけど、増えてるんですね。
ここに関してはね。
うん。
去年は良かったんですよね、確かね、映画業界。
うん。
実績数としてはね。
うん。
ただ、ね、一極集中だったりしますから。
うん。なんか昔、ほら、深夜にさ、関西テレビでさ。
はいはい。
映画の上映情報みたいなあったじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんか、ああいう印象に比べて、なんか映画の全体的な本数って減ってる感じってどうしても受けてまうけど。
ああ、ははは。今回作品数ね。
そうそう、何その映画みたいな。
はいはいはい。
僕、あの番組のせいでアニメを見るという行為に呼び戻されましたからね。
はいはいはいはいはい、はい。触発されたわけですね。
そうそう、ね。ある時アニメを見るのをもうやめようって思ったんですよ。中2の時、中2の時。
はいはいはい。
なんやねん、あの G ガンダムってと。
うんうんうん。
ふざけんなと。
やるせなかったわけですね。
もう許せなかった。なんやねん、機動武闘伝って。
はいはいはいはい、
うん。もうアニメなんか見るのやめじゃって思って。
うんうん。
うん。で、そっから2、3年かな。
うん。
一切アニメ情報入れてなくて。
え？
うん。ほんまにほんまに。
今となっては。
うん。
うんうん。
で、だから、エヴァンゲリオンも、よう知らんかってん。
15、6でしたもんね。
うん。うん、で、ある時、
はいはい。
その深夜の映画情報みたいなの見てて、
うんうん。
広角機動隊を松竹門座でやりますって言って、
はいはいはい。
あの押井守監督のって言われて、
うんうん。
おー、見ようって思って、
はいはい、はい。
行って、またアニメ見出したんですよ。
はいはいはいはい。
っていうのあった。
なるほどね。映画に引き戻されたっていうことですよね。
うん、そうそうそう。っていうのはあったからね。
はいはいはい、はい。
全然三三劇場関係ないけどね。
いやでも推し特集とかやりそうやけどな。
うん、まあな。
うん。
それはでも推し作品がある時じゃないの。
そうやな。
うん。
推し作品じゃないのに繋げてきたら、こじつけもほどがある
そうやな。いやだから例えば推し守るの次の作品があった時に、
うん。
うるせえ奴らとかさ。
やるでしょうね。
ね、その時はあれですよ。ちゃんと当時上映だったやつも含めてですよ。
おっと、スカンピンウォーク。
そうそうそうそう。
最高じゃないですか。たまらねえな。
なあ。
うん。
うわ、バタフライしてるでってまだ言わなあかんわけですよ。
やんややんやですよね。
そうそうそう。
なりもんとか用意したいですよね。
なあ。もうあれやろ、お前ビューティフルドリーマーとか見る前に帰るやろ。
上がりすぎてな。
最後で、で、で、てっていうか言い出した時点でもう泣いてたりするやろ。
泣くな。
な。
絶対劇場で見られへんもんな。
な、なかなかな。
うん。
そうそうそう。で？
まあお客さんが実感として増えてますと。
はいはいはいはい。
うん。
うん、
ですね。変化の要因としてはやっぱり、
うん、
ね、僕が最初、ここに来たウィンターズボーンが今年の年始でしたから。
うん。うん、ウィンターズボーンってどういう話？ウィキペディアに書いてないけど。あらすじとか。
お父さんが失踪して、幼い弟と妹が残された17歳の女の子が、世の中と強く戦っていくという、
うん、おうおうおう
ちょっと重い話ですね。
最後死ぬ死ぬ、
ね、死なない。
ああ、ほんま。
死ななくてよかった。
ああ、そうか、よかった、うん、よかった。
強かった。
なんか最後駅の構内でなんか、ウジ虫だらけで死んでるところから始まったりするのかな、思って。
なんなんそれ。
何月何日僕は死んだみたいな。
階層から入る。
うん。途中、みんな働いてんのに、何々くんだけうちに居候してて働かへんねって言って、西宮のおばちゃんに追い出されたりするのかな、思って。
なんなんそれ。
ホタルの墓やな。
重たい、重たい。めっちゃ重たい。
うん、うちのおばあはんがあれ見ながら別に空襲の時にこんなひどい状態でもなかったけどな、言ってたけどな。
あー、はあ、はあはあはあ、そうかそうか、こっちはっていうことか、う
ん。そんな悲壮な感じではなかったけどな、スマの辺はとか言って
る。あでもそういう話もな、ホタルの墓がなかったらせえへんもんな。
うん。うちのばあさん、あれやも、機銃掃射受けて、
うん、
当たらんかってよかったっていう話ある人やからな。
かっこいい。
なんか、低空飛行で飛行機飛んできて、
うん、
機銃で、バババババって狙われてって。
はいはいはい。
だからこう、映画みたいにさ、自分の両端にこう、どういうの、銃のこう、弾の当たったラインがバババババってできたけど、自分真ん中おったからセーフっていう。
お
あれはびっくりしたって言ってたけど。
リアル映画表現が。
そうそうそう。すげえ。
すげえな。うん、はいはいはい。
まあそんな三三劇場。
まあ映画館っていうところというところと、まあ映画業界的な動きっていうところが、まあちょっと含んでの話だったんですけどね。
うん。
まあじわじわ増えてきてるっていうのはここの劇場の実感ではあられるようですと。
はいはい。
でまあ三三劇場だけではなくて映画業界っていうところでの話として、
うん、
97をさせてもらいました。
うん。
3D 作品の増加は映画館としてどのように捉えておられますか？
はいはい、はい、これが当劇場は 3D 対応はしておりませんが、 3D 技術が映画の新たな魅力を作っていることは確かであり、賛否はありますが今後も必要とされるジャンルだと思いますと。
うん
うん、
これまた真摯なね。
そうね、
設備はないけどと。
うん、難しいんやろな。でも、
うん、
こういうどういうんやろ、そのラインナップとかさ、
はいはい、
そういう映画ファンの気持ちみたいなところにさ、訴えかけるっていうのと 3D で、
はいはい、
こうバーッと増えていってるっていうところはなかなか板挟みやろなという気は、
そうな、
勝手に思ってたりもするとこありますけど。
2億かみたいなね。
そんなかかんの？
いや知らんけど。
そんなかかんの？
知らんけどさ、原価償却なんぼですんねやろってなるやん絶対。
でもあれってさ、
レンタル？
いや、というか、設備としては備えに、どうなんやろな、
はい、
スクリーン
が変わんのかな、映写機が変わんのかな、
映写機の問題やと思うよ。
ああ、はあ、はあ。
だから、あれって要は、出てくる映像を、こう切り替えていくっていうのを、メガネの側で取捨選択して、左目を右目をってする、技術やねんから、
はいはい、はいはいはい。
そう考えると、そんなに難しいのかなという。まあだからその、一個のその映写機を入れ替えるっていう金額に比べて、極端に上がる話なのかなという。
はいはいはい。設備としてね。
うん。
うんうん。
まあプロ用の機材なんで見たことないから。
ね。だからフィルム、デジタル両方いけますよみたいなのがあって、そこにかつ 3D もいけますみたいな。
ああ。
機種が出てるのかもしれないですけどね。
なんかその辺はね、勝手に想像で埋めてるだけですが、という。
でもやっぱ可能性としてはね。
うん。
映画が次の段階のレベルの、エンターテインメント娯楽に行くには、必須のね、
うん、
技術ですからね。
必須なんかな。
もう、
うん、
じゃあじゃあ、
まあまあ、
最後ね。
はいはい。
98映画館の最大の魅力とは何だと思われますか？
うん。
はい。
で、ここにあれですね、一番多くの文字数を割いていただいてますね。
ああ、ほんまですね。
うん。大きいスクリーンと大音量で映画を見る。単純明快ですが、これにつきます。映画を一番良い状況で楽しむのは映画館です。なぜなら、映画監督は誰一人としてテレビで見てもらうことを前提に映画を撮影していません。大きいスクリーンと最高のサラウンドシステムで、見知らぬ不特定多数の方々と同じ時間を過ごす。この状況こそが本当の意味で映画を完成させることになります。ですので、ちゃんと映画を見れるのは映画館だけなのです。また、映画は見る方の人生に入り込んでくる性格を持っておりますので、昔の映画を見ることで当時を思い出し、自然と当時の思い出を懐かしむことができるのも映画の魅力ですと。
うん。
うん。
たっぷりやな。
なあ。
うん、
思い入れが溢れてる感じですな。
そうですね。映画愛ですよね。
ねえ。
そうやね。テレビで見てもらうことを前提としていないっていうのは、
うん。
確かにそうなんでしょうね。
やっぱりな。
そういう意味で言うと、アメリカのさ、
うん、
テレビシリーズ、テレビドラマ、
うん、
とかお金かけてるけど、テレビサイズで作ってるってことやね。
そやな。
作り方が違うんやろな。
と思うわ。
テンポとか撮り方とか。
まあまあ、連続もんとまたそうでないいう違いももちろんあるから。そればっかりでもないけど。
ああ、でもあれか。なんかテレビ映画みたいなのあるじゃないですか。こっちでは上映されず DVD スルーされる。向こうでも、テレビの2時間枠みたいな。
ああ、はあはあはあはあ。
何やったかな。エンジェルズ・イン・アメリカか。
ほう。
アルパチーノが出てたんで僕見たんですけど。
ほう。
全部で4時間ぐらいあったんすわ。
ほう。
多分テレビで流してるやつで、
うん。
で、まあ、アルパチーノも年取ってきてからの作品なんで、うん、この5年ぐらいなので、まあ、うん、よりアルパチーノ感が出ててですね。
よりアルパチーノ感が出てるっていう言葉がよく意味がわからないけどね。
デフォルメ感が半端ない演技だったんですよ。
長渕みたいなもんですね。
そうですね。それは、なんか、田村正和ぐらいにしといてくれよ。
ああ、なるほど。前も言いましたけど、僕はミュージックフェアを見てて、あれ、ミニミニ長渕やと思ってたら、このミニミニ長渕、思ったよりミニミニじゃないなと思ったら長渕やったっていうことがあるので。
思えなか
服の加減でちょっと小さく見えていただけど長渕だったっていう。
というブチさんみたいなね。
うん。
で、それ見て思ってたのは、あ、これテレビやから、
うん。
より分かりやすいというかさ、
なるほど、
キャラクターとして立つように、そこまで計算してるのかどうか知らんけど、やってはんのかなと思うぐらいに、
ああ。
飛び出た演技だったんで。
いや、ただね、これね、Tさんに対しては一言だけ言いたいね。
お
う。うん。テレビで見るということを前提にした映画はあるよと。
ああ。はい。
関西人は一つそれをよく知ってるでしょうと。
ほう。
南の帝王劇場版は絶対そうですよっていう話はちょっと言いたくなったけど。
はいはいはい。限定ですけどね。
そうそうそう。
上映される場所が。
俺もそれしか知らんけど。
北天座とか。
うん。劇場版って言いたいだけっていう。
うん、まあでも一回ぐらい見てみたいですけどね。
ああ、映画館で？
万田銀次郎さん。
万田銀次郎行く？
やるなら、もうやってんやろ？
あ、そうなん？
もうやってないやろ？
あ、ほんまに？
だから千原がやってんじゃん。
うん。
じゃあ三々でやるなら。
あれは北天座のもんちゃう。
まあな。
うん。
色があるわな。
それ勝手に三々劇場で流したら、あれちゃう、北天座の
鉄砲
玉に勝ち込まれたりするんちゃうの。おらお前って何南の手を流しとんじゃんおら言うて。
イメージ合うな。
何島荒らしてくれたんねん言うて北天座の人が来るやろ。
あいや、でも三々劇場の人たちもね、
うん、
方々 with ショットガンとかいうね、おかしな映画やってますんで、
うんうんうんうん、
向こうはなんかね、茶化で勝ち込んできても、
うんうん、
にこやかにショットガンで対応しそうですけどね。
でもザ・ボーガーの縦看板とか作ってるとこやで。
弱そう。
うん、
だから性質が違うんですよね。その昔は1番館とか2番館とか名画座っていう仕分けが結構あったんですけど、
うんうん、
シネコンができて、
うん、
配給会社もそういう縦割り感がなくなってきたので、
そうやな、
劇場としての立ち位置っていうのをこのぐらいの規模感の映画館はすごい悩まれてるというか、
うん、
方向性を見出していこうとしてるのは、
うん、まあ、むしろそのある程度こういう方向でやっていこうっていうのが定まると自由にやれるっていうところでもあるんやとは思うけど、
そうですね、
うん、
かつこれがちゃんと営業成績につながるという、
うん、
結果を出さないとダメですけどね、
そうそうそうそう、
うん、
なあ、
うん、だからこの辺、うん、塚口三三劇場を中心に考えると映画館って結構あって、
うん。
ガーデンズ東宝、
うんうんうん、
でココエの天ヶ崎、
うん、
で痛みのダイヤモンドシティ、
うん、
東宝かこれも
東宝かダイヤモンドシティってあれワーナーじゃん
ワーナーか、
うん、
でまあ梅田は A として、
うん
沿線上で言うと重曹七毛、
うん、
と元町映画館、
うん、
宝塚にピピアやったかな
知らんわ。
ここもミニシアターですね。ミニシアター。
どんなやってんのや。
最近やったらエンディングノートとかやってんちゃうかな。
ほうほうほうほうほう。
うん。僕も行ったことはないんですけどね。
ほう。
だから、塚口が企画上映としてやっているような作品を中心にかけてる感じ、う
ん、なるほど、なるほど。
ドラえもんミッションインポッシブルではないっていう感じですね。
なるほど、なるほど。
うん。
そうか。
そう並べた時にもやっぱりここは三三劇場は得意なんですよね。ここでシャーロックホームズも見れると。
なるほどなるほど。
っていうバランスはやっぱり面白いなと思って、
うん、
僕は同じ作品を見るのであれば、
うん、
まあ、3D でなければ近いし、三三、
うん、
で見ようかなと思ってる。
なるほど。
感じに今なってますと。
おー、うん、ほうほうほうほう。
うん。
そやな。
愛着ありますしね、街にも。
なるほどな。
うん。
俺で言うと朝日シネマがそうやったからな。
はいはいはいはい。
うん。
どこ？三宮の。
三宮の区役所の裏側にあったやつ。
はあ、はあはあ。
もう今ないんか。
ないんじゃないの？あんの？
多分もうないんちゃうか？朝日シネマは。
ああ。リーブルでもないよね。
シネリーブル？
シネリーブルでもないよね。
に変わったん？え、そんなことないやろ。
違うよね、あれ。
うん。
ない。
ないと思う。あ、もう閉館してる2004年。
あらららら
うん。
7年、8年前。
うん。
結構やね、なら。
そうそうそうそう。
あ、そこに一番思い出が。
パトレイバー2見たんそこやもん。
ああ。
だからできればそこで見たいのよ。
ああ。
映画を見るっていう経験は、まずここっていう感じがあるから。
ああ、そうかそうか。ものすごい子供の時ではなくて。
うん、
とはまた別。
で、ほら、東映のさ、
うんうん。
映画館とかあったけどさ。
はいはい。
なくなってるやん、三宮。
はいはい。
そうやな。あの地震で。
うんうん。
あの阪急駅の上とかにあったわけやん。
ああ、そうやな。
うん。だから昔ながらの映画館っていう意味では、
うん。
あの、朝日シネマが一番思い出深かったから、
はいはいはい、はい。
同じやってるんやったら俺朝日シネマ行ってたもん。
ああ、ははははは。
うん。
通ってたと。
そうそうそうそう。うん、通ってた言うほど行ってないけどね。
はいはいはい。
ああ。
思い出な。
そうそうそう。
ああ、それはパトレイバーだったり自分の好みの。
うん。あ、でも俺トレインスポッティングも朝日シネマで行った。
あ、なん、それ覚えてるってこと？
覚えてる覚えてる。
ああ、はは。
そうそうそう。全然客層がいつもと違ってな。
ああ、テアトルに来るような人がね。
うん。童貞高校生3人で行ったらびっくりしたね。わあ、全然ちゃうわ。
スタジオボイスとか持ってきてはるわっていうな。
うん、なんかあの、ピアスしたやつとかおるわ。
ああ、はいはいはいはいはい。
うんパトレイバー見たとき居心地良かったのに。
アウェイやわ、言って。
そうそうそう。
あるやろな、でも。
ああ、あった。
場所としては。だからそのミックスがいいと思いますけどね。
まあね。
劇場としては。
ああ、
ああ。僕の中でですね、なんか、うん、まあ、映画館としての、
うん、
僕の好みに合う理想の感じにすごく近しいというか、
うん、
思い描いてたわけじゃないけど、見せられた感じはするんですわ。
なるほど。
ああ、俺これこれ、これ望んでましたみたいなバランス。
ほうほうほうほう。
うん。メジャーどころもやるし、子供向けの映画もやるし、
うん、
企画上映もやるし、
うん、
受けたいと思って情報発信してるし。
ああ、なるほど。
館内綺麗やし、
うん、
トイレめっちゃ綺麗やし。
重要やな。
重要や。
うん、
ドリンク高ないしみたいな。
ああ、あの、躊躇なくババできるっていうのは重要やな。
うん。
うん。
はいはいはい。そこでな、うん、変なストレスをな。そ
う
そ
うそう朝日シネマの便所汚かったもん。
昔でもどこの劇場もな。
汚かった。
イメージはな。
そうそうそう。
ナビを北の劇場ぐらいかな、なんか安心して言ってた。
ああ、俺でももう一個やってほしいなって思うのは。
はいはい。
三本へえみたいなやつ。
へえ。
うん。
三本立て？
三本立てみたいな。
ああ、オールナイトに近いぐらいの6時間ぐらいぶつけでやれっていうこと。
うん、なんかそういうの。
はいはいはい。
うん。
ああ、なるほど。
なんか2800円ぐらいで。
はいはいはい。映画祭みたいなもんですね。
う
ん、
そうそうそうそうそう。
はいはいはい。
深海寺でようやってたやん。スティーブン・セガール3本立てみたいなやつ。
はいはいはいはい。
うん。
今ね、スコット・ピルグリムと宇宙人ポールは日本立てではないですけど、連続で見れるラインナップになってるんですよ。
バラバラやん。
ああ、ちょっとだけつながりはあるんですわ。
あ、そうな。
制作人が。
ああ、はあ、はあ、はあ。
そういうつながりは
ある。ちゃうやん、映画バラバラやん。
はいはいはい。あ、そういう意味のな。
うん。
ダイハード1,2,3とかね。
そうそうそうそうそう。
はいはいはいはい。
ね。
やれるでしょうね。ただここ、オールナイト上映ができないらしいので。
ああ、なるほど。
施設の中にある映画館やから。
ああ、そういうことか。
そうなんて。
うん。それは残念ですね。
残念ですが、まあいろいろやってくれるやろうと。
なるほど。
いうところで。で、僕としてその理想の映画館っていうところで言うと、
うん。
少し外れるんですけど、話としては、あの、
うん。
5年ぐらい前かな。
うん、
に、あの、西宮でシネギミックという集団があったんですよ。
ほう。
西宮のガーデンズができる前。
ほうほうほう。
西宮市内に映画館はなかったんですよ。
ほう。
で、映画館作りたいって言った変な兄ちゃんがいてて。
言うてた。
そう、あったんです
よ。お前言うてた。
そうそう。
うん。
俺が言うてたんちゃうで。俺が言うてたんじゃないけど、それを言い出した兄ちゃんがいてて。
うん、いや、その話を君から聞いた。
ね。
うん。
で、そこに集った人たちと今でも会ったりするんですよ。
ほうほうほうほう。
みんないろんなことやってるんですけど。
うん。
で、西宮に映画館がない状態やとどんな映画館がいいんかなみたいな話をするんですよ。
うん。
ねえ、変にミニシアター系に寄ってるっていうのは俺違うなとか思ってたし。
うん。
ただ実際ガーデンズができた時にシネコンができた時に、
うん、
あ、映画館はできたけどなみたいな。
まあな。
うん。
デート施設やもんな。
そうそうそうそうそうそう。ここはなんか思い描いてた映画館ではないかなと思って、
うん、
ガーデンズ内にある遊興施設みたいな、
うん、
位置ですから、
うん、
ああ、どういうものが良かったんやろうって言った時に、
うん、
塚口三三劇場が見せてくれたその、メジャーと、マイナーじゃないですけど、
うん、
アートミニシアター系のバランスとか、
うん、
情報発信の仕方っていうのは、
うん、
僕が見てたシネギミックの夢の、先にあるものやんですよ。
うん、なるほど、なるほど。
うん、なので、やっぱり映画館っていうことの魅力とか可能性は、
うん
うん、まだまだあるんやなと。
なるほど。
いうふうに思いましたと。
そうそうそうそう。
うん。
そやな。
うん。
うん。
という、塚口三三劇場に。
はい。
また、我々、二人、なかなか映画一緒に見ませんが。
うん、そやね。
うん。何かね、引っかかるものが。
そやね、一遍行かないかんね。
うん。
僕まだ行ってないわけやから。
そうですね。
うん。
何やろな。何が来たら、まあ、惜しいなんかな、次。
惜しいなぁ。惜しい、作ってるとは言うけど、なんか 3D 臭い匂いがあるからな
ぁ。ああ、なるほどね。
うん。
細田守もなぁ、ちょっとちゃうかもな。
ああ。
多分、上映するでしょうけど、次のやつは。
うん。案外ドラえもんぐらい言っとけって話なのかもな。
はいはいはい。
うん。
意外とね。
意外とね。
うん。
うん。
まあ何かあれば。
そうね。
行ってみましょう。
そうですね、はい。うん、また続報を。
はい。
うん。
皆さんもまあまあ、
うん、
逆にね、他の地域にもこんなとこあるでしょうから、
うん、
うん、
ここ面白いよとか
ね、
あったらね、
うん、
うん、
教えてください。
はい。
ウェン、タタタタタタタタタタ、騎士屋様に伝えてくれ。ウェン、これはいいものだ。
ビヨン、ネットラジオ始めたいけどどうしたらいいの？
恋しくて、
ゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴ
白毛ラジオモコモコパレードに来ればいいと思うよ。ドーン。
白毛ラジオモコモコパレード、
危ない。おおだだだだだ、白い方が勝つわ。
僕には帰るとこ。
白毛ラジオモコモコパレード、
はい、告知でございます。告知、
はい
はい、モコパレですよ。いつものモコパレですよ。
はい、
ちょっと前にも言ってましたけどね、
うん、
イベント月続くんですよ。
あー、連発で
4月11日と5月1日、イベント月、イベント月。
各何曜日ですか ?4 月11日は
?4 月11日は水曜日。
はい。
はい。5月1日は、火曜日。
まあまあ、祝日？あ、ちゃうか。
ちゃうちゃうちゃう。狭間狭間。狭
間やな。
うん。
はいはいはい。
だからね、こう、休みに囲まれて忙しくなってしまっている中、
なるほど。
みんな来ていただかないといけないと。
はい。
いうことでございまして。
なるほど。
はい。
どちらもだいたい7時
半。
半から。
からでございます。また例によってね。
はい。
ノーオンエアーのコーナーもあったりしますが。
はいはいはい。
はい。前回一番受けたでおなじみのノーオンエアー。
そうですよね。
ね、やっぱ下ネタ最強やなという話が出てますが。
頑張れ、マサト。
そう。
もっといけ、マサト。
次回も主役はマサトだ。
多分そのために、今、東賀野町とか。
ああ、そうね。
日本橋でネタを仕込んでるはず。
そうそうそう。あくまでネタを仕込んでいるはず。
うん。あ、ミッションね。ちゃんとクリアするための。
そうそうそうそう。
使命感ですよね。
そうですよ。うん、いやいややと思いますよ、だから。
うん。ごめん。
お金もかかるし。
時間も使うし。
体も汚れるし。
肌もカピカピになるしと。
そうそうそう。カサカサなる。
カサカサなるけどと。
うん。
それを乗り越えてでも。
うん、そうですよ。
使命に立ち向かう。
はい。
マサトさんの姿を。
そうですよ。もう体を張ったプロレスラーのようだね。
はいはい。
その結果を見てあげてくださいということで。
うん。
もうこれ来ないと聞けないですから。
あ、そうですね。
はい。
はい。
というのと、あとまあゲストもね。
お。
一応もう決まりましたからね。
そうですね。
超豪華ゲスト。
はい。
二人も。
おっと。
すごいよ。
じゃあ、発表します。
はい。前回はほら、ふけたかくさんに来ていただいたりもありましたけども。
はい。
はい。今回はまず一人目は、シバリア・トーマス。
出た。キラコンテンツ。
キラコンテンツ。
やばいですね。
そしてもう一人、ザ・ベン。
ザ・ベンって誰ですか？
こないだみんなで芸名を考えた人。
ああ。はいはいはい。
元の名前は言えないぞという。
はいはいはいはい。
はい。
なるほど。
この、
とんがってますね。
はい。
うん。
スタイナーブラザーズのような体格の二人が。
あ、そうなんや。
もっちゃりしてるから、ね。
あー、なるほど。
そうそうそうそう。
トーマスさんは声でもなんか、イメージつきそうですけどね。
そうでしょ？
うん。
うん、はいはい。そうなんですよ。
はいはいはい。
家賃滞納している無職と、
はい。
生活保護を受けてる人をゲストに呼んで。
素晴らしい。
ね。
うん、
という超豪華ゲスト、
辺境ラジオですね。
辺境かな、
うん、
なんかバスエって感じ。
それが4月
11、
はい、
はい。
5月1日はまた。
5月1日はまた内容も決まってるけど、それは追って告知いたしますと。
なるほど。
いうところなので、
はい。
まあ皆さんよろしくと。
はい。
いうところですね。
お願いします。
はい。
皆さん、こんにちは。桜通信イメージガールの桜ちゃんです。この度、ネットラジオ界に全くありふれたタイプの新しい番組が登場しました。それが、引きこもり旅作家、桜つよしと、鳥かご放送の山本がお送りする、桜通信です。通勤前、就寝前に、アホな話を聞いて、バカバカしい気分になりたい皆さん、ぜひ、桜通信、www.桜通信.com までアクセスしてくださいね。お兄ちゃん、寝る前に聞きに来てね。